こんにちは皆さん。
こんにちは。
今回 DevOps インタビュー初めて日本語です。ちなみに川口さんはもうペラペラなんですけど、まあ、今回は日本語でちょっとね、ちなみにドッカー校に今来ているんで、たまたまこう川口さん、
はい、
ね、今どこに住んでるんですか。
カリフォルニアです。
サンドゼニー。ですよね、はい。この肌の色がそれっぽいですね。
元から来てるんで。
はい。いや、そんなわけでたまたまこう川口さんにはなかなか会えないんです、はっきり言って、ね、川口さんはもうジェンキンズを作った男、ね、ワールドワイドにフェイマスなんですけど、ね、その人にこう僕も会えてすごい嬉しいんですけど、
そんな言われて恥ずかしいです
けど今日ちょっとね、いろいろインタビューを、ね、してみたいと思います。はい、じゃあそうですね、じゃあ川口さんに最初に聞きたいんですけど、僕マイクロソフトじゃないですか、
ええ、
でマイクロソフトってどんな印象ですかね。
そうですね、はい、僕中学から高校プログラミングを覚えたからずっとマイクロソフトのプラットフォームをやってて、
お、マジ
っ
すか。
そうです、はい、ずっと Windows で MFC とか ATL とかでごっつりプログラムを返したんですけどまあその後そのサンマイクロシステムズに行って、その時、まあ、サンではマイクロソフトは兼用の中だったんで、その時は、ね、しばらくその冬の時代を過ごしたんですが、はい、最近ね、マイクロソフトさんは特になんか Azure 絡みでいろいろ Java とか Node とか Linux とかやってて、非常にその会社としては変わってきたなって印象を受けますよね。
ありがとうございます。そうですね、
ジェンキンスのプラグインもいくつかマイクロソフトオープンテックの人が書いてくださって、
お、
はい、でそういうのも思うと思って、
ああそうなんですか、
はい、だから今なんかやっぱり CEO が変わってからいろいろ変わったのかな。
そうですね、はい、サティアちゃんね、
はい、
サティアちゃんハゲてるけどね、
はい、
なかなか、
はい、
彼は綺麗もんやね、なかなかね。
はい、だからそうですね、そのいろいろ今後とマイクロソフトさんといろんな会社してほしいなと思ってるんで、
ああもう僕もぜひぜひ、もうね、はい、いやもう僕 DevOps のエヴァなんで、
はい、
もうね、興味も真ん中に等しいところですよね、もうね、ジェンキンスのマスターですからね、はい、見えてる、
はい、
ジェンキンスマスター、マスターどころか作った人やから
宣伝をしておりますこれで、
はい、じゃあそしたらそうす、ここドッカーコンじゃないですか、ドッカーコン、ドッカーコンなんで、ジェンキンスとドッカーってなんかこうインテグレーションというかなんか連携みたいなんてあるんですかね。
そうなんです、まあ、それがそのなんで僕がドッカーコンに来てるかっていうと、まあ、それの要するにそのジェンキンスとドッカーをどういうふうにしてたらいいかみたいなことを調べようと思って来てるんで、はい、今そのまあコミュニティの人とあとクラウドビーズのうちの会社の人といろいろ合わせてそのドッカーとジェンキンス関係のプラグインをですね、まあ、なんか6個とか10個とかかなりいろんな数があってたくさんのユースケースをカバーしてるんですけど、まあ、一つはそのビルドの環境に、ドッカーを使うっていうのが多くて、まあ、そうすると、ね、うん、あんまりそのオペレーションの人たちとかを絡まなくてもドッカーは今すぐ使える、
う
ん、
まあまあそうですね、まあ、
その開発者が必要な環境でビルドをして、だけどビルド生産のマシンには特になんかツールをインストールしたりする必要がないと、
うん、
それ絡みのプラグインがいくつかあって、それがユースケースとしては非常に多くて、
うんうんうん、
あともう一つはもうちょっと進んだ人たちはもうすでにそのアプリケーションの開発の単位がコンテナになっているわけ
ですか。なるほど、そうですね、
で、うん、そういうコンテナをビルドしてそのコンテナをテストしてコンテナデプロイまでするっていうそのなんかコンテナのパイプラインみたいなのを
作る、おー、コンティニュアスデリバリー的な、
そうです、そうです、うん、コンテナの、コンティニュアスデリバリーをどうするかっていうことを考えたためのなんかプラグインをまたいろいろ我々で作っていて、
うん、
例えばそのドッカーハブにイメージがアップロードされたらそれを自動で、はい、ジェンキンスが新しいイメージが来たぞと思って何か始めるとかですね。
おお、なるほど、渋いですね。
パイプラインを記述するため そのワークフローっていうそういうサブシステムがジェンキンスあるんですけど、それをドッカーと使ったのプラグインとか、そういう基本的なところがカバーできたんで、そしたらこの次の段階としてはどういうことしようかなって今それを考えている。
ああなるほど、まあ僕もね、ジェンキンス使ってガリガリにどこなんていうのかな、どっかのイメージとか作ったりとか、なんかしたりとかは僕は今のところはないんですけど、僕は想像するに結構どっかのイメージって、ビルドするとかするときって結構時間かかるじゃないですか、
はいはい、
そういう時のなんか対策とかなんかそういうのってあるんですか。
ああそうですね、時間がかかる時の対策か、
はい、
まあ一つはやっぱりその EC2、あと EC2
は、ね、いいです、大丈夫です、
クラウド上で計算クラウド上でビルドすると、まあ、はい、そのイメージをダウンロードしたりアップロードしたりするのが早いっていうことはあるかもしれないですね。
うん、ああそうですね。
あともう一つよくやってるのは、例えば我々のうちの会社の中の製品とか作るときもそうなんですけど、コンテナをたくさんビルドするときにそれを並列で走らせる。
ああなるほど。
そういうときにその開発者の計算機上だとそういうのは限界があるんで、
うん、
ジェンキンスみたいなのに、うん、たくさんのこうビルドノードをこうバーッと持ってジェンキンスに任せると、はい、いろいろ並列度をこうバーッと高めてできるんです そういうことはありますね。
おしゃれですね。あ、ちなみに全然関係ないですけど、この前 DevOps インタビューっていうのを、まあ、これじゃなくて動画じゃないのをしたんですけど、楽天さんのインタビューをしまして、でその時に彼らはシステムテストをフルに自動化してやってるんですけど、はい、いかつい、でそれが、ね、全部そのシステムテストを実行するのが50時間かかるんですって。それを全機でこうガンガンに並列化して、
はいはい、
でそれで2時間で終わるようにして、そのガンガンにデプロイできるようにしてるみたいです。
その並列テスト用のプラグインとかもちゃんとコミュニティの中であって、
うんうん、
僕は面白い、その、まあ、それ僕が書いたんですけど、その機能の実装として面白いと思ったのは、その上限をですね、セットする機能を作ったんですよ。普通あの計算機のパラレルっていうと、よしたら並列動画を先に指定して、じゃあ例えば50時間のテストを10台で走ったら、まあ5時間かぐらいで終わるかなみた
い
な、
はいはいはい、
そうじゃなくて、その上限、じゃあその一つのスライスはじゃあ3時間までとかって指定すると、うんうんうん、必要なだけ並列とこうバーンと上げて、なしをクラウドなんで計算機いくらでも取ってくれるじゃないですか、
はいはいはい、
これだからどれだけテストを書いても実行時間はもう3時間以上いきませんっていう、
へ
そういうのを書いたら、うん、そのストーリーとしてはこうパンチが効いていいかな。
おお、なるほど、
さすがです、ね、なんかあのプレゼンテーションのやるプレッツィって会社があるじゃないですか、
うんうん、
でなんかプレッツィではそれを使って、今なんかでテストの並列では同時に今25、26ぐらいかなとかって言ってたんで、そういうの使ってくれるってとこもある。
へえ、面白いですね。ありがとうございます。んでですね、ちょろっと小耳に挟んだんですけど、ジェンキンス 2.0 というやつが、はい、
そうなんです。今それを今その僕が一番時間を割いてるのはそのジェンキンス 2.0 で、まあ、いくつかやろうとしてることあるんですけど、一つはやっぱりその、ね、ジェンキンスって、まあ、10年前にできたツールなんで、
うん、
その特にそのアウトオブザボックスエクスペリエンスっていうんですか、なんかこう最初に初めて使ってみた時にその製品のプロダクトとしての印象みたいなのがやっぱり若干古いんですね、
は
い、
あ、なるほど、かなり昔からありますもんね。
そうなんです。
もうずっと使ってましたけど、
で今やっぱりみんなコンティニュアスデリバリーとかっていう感じで、うん、その自動化しなきゃいけない部分ってずっと大きくなってるんで、
はい、
それをその最初からサポートできるのもちょっとジェンキンスの新しい部分をですねフォーカスしようと。そういうのはみんな今までコミュニティの人がいっぱい書いてるんですけど、どれもみんなプラグインなんで、
う
ん、
まあそうですよね、
知ってる人は、ね、うん、そのこれを使えばいいなって分かるんですけど、知らない人はそれを自分で調べないといけないっていうところがちょっとまずいかなと、うん、それを直すっていう、うん、であとはその、まあ、そのそういった新しい機能なので、割と新しめの機能をフロントエンドセンターに持ってこようと思ってるんですけど、うん、まあ、その一環として例えばですね、その設定をジェンキンスの GUI 上でやるんじゃなくて、
はい、
その GitHub のリポジトリにそのジェンキンスファイルっていうのを書いて、それにそのビルドとかデプロイの仕方をこう書いておくと、ジェンキンスがその勝手に、お、このリポジトリのこのブランチにこのビルドインストラクションがこれをやればいいんじゃないみたいなことを勝手に判断してくれて、自動的にそのパイプラインがセットアップされると、
うん、ああいいですね、いいですね、はい、
そのファイルをコミットするだけでよ、
ちゃんとね、こうリポジトリ入れておくからね、
はい、そうなんです、
入れておくとね楽ですよね、管理が。
でそういうふうなことをしたいっていうユーザーは今たくさん増えてきてるんで、まあ、そういうこういうストーリーがレゾネートするかなと。
へ、
まあ、今まで通りあの GUI でね、その、うん、コンフィギュレーした方が分かりやすいっていう人もいると思うんで、そういう人は今まで通りの部分を使ってもらったらいいんですけど、そのもうちょっとその今風のというか、そういうことをしたい人にもできるようにしますよ。
なるほど、はい、もう1個だけ質問していいですかね、
はい、
あのなんかね、ジェンキンスって僕がもう本当にアジャイルとか始めたもうね、もう近いぐらいの時からずっとあるんで、あのね、たまに最近だと思うんですけど、そのね、めっちゃしょうもないことなんですけど、なんか画面が古いなと思って、
あ、はいはい、
それはなんか
ありがとうございます。そのユーザーエクスペリエンスを直すのも 2.0 の大きな柱の一つ、ね、
はい、ですね。
例えばあのプラグインマネージャーとかをいじろうとか、あとそのコンフィギュレーション用のフォームももうちょっともっとインタラクティブにしようとか、いろいろあの会社がうちの会社も大きくなって、デザイナーとかフロントエンドができる人がいろいろ会社に入ってきてくれたんで、そういう人たちの力を借りてちょっとあの、ね、UI UX も次のステップに進めようと、新しいなんかプラミングとしてそういうのをまあ可能にするためのレイヤーとか一生懸命書いていて、それを使ってじゃあ実際にユーザーが見える部分をどうするかっていうのを今やってるところです。
あ、そうなんですか、ありがとうございます。ちなみにめっちゃどうでもいいんですけど、このねハゲオヤジはなんでこのハゲオヤジにしたの？
これあ
のアイコンね、これ見えますかね、これね有名な
ハゲオヤジはかわいそうですけど、
バーコードですね明らかに。
あのプロジェクトのジェンキンスになった時に、
はい、
あのコミュニティに公募をしてですね、
うん、
で10個ぐらいなんかロゴの候補が集まって、うん、その中からどれが一番いいかっていうのを投票したんです、
うんうん、
これあのテキサスにあるフロントエンドっていうフロントサイドかフロントサイドっていう会社のデザイナーの人が作ってくれて、
あ、そうなんですね。
でこれが一番みんな気に入ったっていうね、これ。
へえ、あ、そうなんですね。あ、
そう、ジェンキンスは羊さんっていうイメージなんで、これは
あ
の、
あ、そうですね、
羊とそういう感じで。
ああ、なんかね、ジェンキンスっていうとね、なんかもっと違うイメージがね、当時浮かんでましたけどね。
あ、そうですか。
なんかあの、なんか拉致被害の。
拉致被害、あ、そうか、そうか。
違いました。
日本ではそういうのあり
ますよね。そうそう。
あの、何でしたっけ、北朝鮮。
あ、そうそうそう、北朝鮮ね。まあ、めっちゃどうでもいい話。で、あとね、じゃあ次は、その、ね、今、川口さんが働いてるのクラウドフィールドさんっていう会社じゃないですか。
はい、
で、はっきり言って日本では相当マイナーじゃないですか。
あ、まだこれから我々も頑張らないといけない。
なるほど、
はい、
じゃあ今からこれをメジャーにするために、じゃあぜひそれどういうふうな会社なのか。
そうですね、
はい、
はい、あの一番要するにこうレッドハットが Linux、 レッドハットと Linux にこう対応しているのがクラウドビーストジェンキンス。
あ、
そういう感じで、
なるほど、
うん、なので我々としてはそのサポートとかエンタープライズ版を作ったりとか、うん、そういうことをしています
。あ、なるほど、なるほど、
はい、で、まあ、あのそういうエンタ、最初はまあジェンキンスにはソフトウェアね、なんかその開発チームのヒーローの一人が入れて、よしこのうちのチームでやり方を変えなきゃいけないんだみたいな個人的な義憤に駆られてスタートするみたいなボトムアップの入り方が多かったんですけど、最近はそのあらゆる企業でそのもっと大規模になんか組織単位でジェンキンスを使って、じゃあその CI/CD みたいなのね、開発者の生産性向上みたいなのを進めるんだみたいな、そういう取り組みをされるところが増えてきて、そういうじゃあうちにじゃあ何百人か何千人も開発者がいて、その人たちをどうやってジェンキンスをこうスケールさせる形で使えるのかなとかっていうことを考えると、そのクラウドビーズがやってるようなその製品版とかサービスみたいなサポートみたいなのがその魅力的に、そういう会社さんと取引をしてるみたいな、そんな感じなんですよね。
日本とかにも来てたりするんですか。
はい、日本でも一応あのパートナーの担当代理店契約があって日本でも商売できるようになってるんですけど、
うん、
日本ではまだおっしゃる通りこれからもっと頑張らないといけないという、そういう感じで、うん、もう日本語喋れるんで何とかしたいな、故郷に西を飾りたいなという気持ちはあるんでぜひあの、はい、よろしくお願いします。
あ、
あとはあの、それの一環でやっぱり日本だと日本語喋れる人がいないとまずいじゃないですか。
そうですね。
で、まあ、そういうこともあり、あとはその日本にはその結構大きなジェンキンスのユーザーコミュニティがあって、
うんうんうん、
であのそこでそのエンジニアもジェンキンスのことをしている人がたくさんいるんで、今うちの会社でそのエンジニア募集中なんで、この場でそういうことを言っているのか知らないけども、
ぜひ、はい、ぜひ言ってください。
よろしくお願いします。
どういう人が欲しいですか。
そうですね、あのやっぱプロダクトエンジニアを雇いたくて、やっぱりあのうちの会社ってグローバルじゃないですか、
はい、
だからやっぱり日本の会社にいるよりもきっともっと面白い仕事が面白い人たちとできると思うんですよね、
うんうんうんうん、
でこの間会社のうちミーティングがあったんですけど、なんか一箇所フロリダにねみんな集まってミーティングをしたんですけども、テーブルに集まっている10人の人はなんか急に9カ国の人が来てなんかそのネイティブの言葉は8カ国語みたいな、そういうシチュエーションになってて、やっぱり刺激があって面白いですよね。
面白いですよね。僕もね結構そんなチームなんですけど、
は
い、面白いですよね。文化も全然違うし、ね、
そうなんですよ。だからぜひそういう環境でチャレンジしてみたいと思う人がいたらお願いします。
よろしくお願いします、はい、ぜひクラウドビースで、ね、こう楽しんでいただければと思います。
ありがとうございます。
はい、まあそんな感じでね今日インタビューさせていただきましたけど、ぜひねこうジェンキンスをねこうガンガンにぶん回してね、ぜひあの Azure で使いまくってうちに貢献してくださいじゃないですかね。
Azure のプラグインもたくさんあるんで。
お、マジですか、ね、ありがとうございます。はい、じゃあどうも、今日本日はインタビューありがとうございました。じゃあぜひね今後よろしくお願いします。
失礼します。
はい、ではどうも、こんにちは皆さん。
こんにちは。
今回 DevOps インタビュー初めて日本語です。ちなみに、ね、川口さんはもうペラペラなんですけど、まあ、今回は、日本語でちょっとね、あのちなみにドッカー校に今来ているんで、たまたまこう川口さん、
はい、
ね、今どこに住んでるんですか。
あのカリフォルニアです。
サンノゼに。ですよね、はい、この肌の色がそれっぽいですね。
元から黒いんで、
はい。いや、そんなわけでたまたまこう川口さんにはなかなか会えないんです、はっきり言って、ね、川口さんはもうジェンキンスを作った男、ね、ワールドワイドにフェイマスなんですけど、ね、その人にこう僕も会えてすごい嬉しいんですけど、
そんな言われて恥ずかしいです
けど今日ちょっとねいろいろインタビューを、ね、してみたいと思います。はい、 じゃあそうですね、じゃあ川口さんに最初に聞きたいんですけど、僕マイクロソフトじゃないですか、でマイクロソフトってどんな印象ですかね。
そうですね、はい、僕中学から高校プログラミングを覚えたからずっとマイクロソフトのプラットフォームでやってて、
おマジですか。
そうです、はい、ずっと Windows で MFC とか ATL とかでごっつりプログラムを返したんですけどまあその後そのサンマイクロシステムズに行って、その時、まあ、サンではマイクロソフトは兼業の中だったんで、その時は、ね、しばらくその冬の時代を過ごしたんですが、はい、最近ね、マイクロソフトさんは特になんか Azure 絡みでいろいろ Java とか Node とか Linux とかやってて、非常にその会社としては変わってきたなって印象を受けますよね。
ありがとうございます。そうですね。
ジェンキンスのプラグインもいくつかマイクロソフトオープンテックの人が書いてくださって、はい、でそういうのも思うと思って、
そうなんですか。
はい、だから今なんかやっぱり CEO が変わってからいろいろ変わったのかな。
そうですね、はい、サティアちゃんね、はい、サティアちゃんハゲてるけどね、はい、なかなか、はい、彼は綺麗もんやね、なかなかね。
はい、だからそうですね、そのいろいろ今後とマイクロソフトさんといろんな会社してほしいなと思ってるんで、
もう僕もぜひぜひ、もうね、いやもう僕デブオプスのエヴァなんで、はい、もうね興味も真ん中に等しいところですよね、もうねジェンキンスのマスターですからね。見えてる？そう。ジェンキンスマスター。マスターどころか作った人やから。
宣伝をしております、これで。
はい。じゃあ、そしたら、そうす。ここ、ドッカーコンじゃないですか。ドッカーコン。ドッカーコンなんで、ジェンキンスとドッカーってなんかこう、インテグレーションというか、なんか連携みたいなんてあるんですかね。
そうなんです。まあ、それが、その、なんで僕がドッカーコンに来てるかっていうと、まあ、それの、要するに、その、ジェンキンスとドッカーをどういうふうにしてたらいいかみたいなことを調べようと思ってきてるんで、はい、今、その、まあ、コミュニティの人と、あと、クラウドビーズのうちの会社の人といろいろ合わせて、その、ドッカーとジェンキンス関係のプラグインをですね、まあ、なんか6個とか10個とか、かなりいろんな数があって、たくさんのユースケースをカバーしてるんですけど、まあ、一つは、その、ビルドの環境に、Docker を使うっていうのが多くて、まあ、そうすると、ね、あんまりそのオペレーションの人たちとかは絡まなくても Docker を今すぐ使える。
まあ、
開発者が必要な環境でビルドをして、だけどビルド生産のマシンには特になんかツールをインストールしたりする必要がないと、それ絡みのプラグインがいくつかあって、それがユースケースとしては非常に多くて、あともう一つはもうちょっと進んだ人たちはもうすでにそのアプリケーションの開発の単位がコンテナになっているわけ
ですが、なるほど、そうですね、
で、そういうコンテナをビルドして、そのコンテナをテストして、コンテナデプロイまでするっていう、そのなんかコンテナのパイプラインみたいなのを
作る。コンティニュアスデリバリー的な。
そうです、そうです。コンテナの、コンティニュアスデリバリーをどうするかっていうことを考えたためのなんかプラグインをまたいろいろ我々で作っていて、例えばその Docker Hub にイメージがアップロードされたら、それを自動で、はい、ジェンキンスが新しいイメージが来たぞと思って何か始めるとかですね。
なるほど、渋いですね。
パイプラインを記述するため そのワークフローっていうそういうサブシステムがジェンキンスあるんですけど、それをドッカーと使ったのプラグインとか、そういう基本的なところがカバーできたんで、そしたらこの次の段階としてはどういうことでしょうかって今それを考えている。
なるほど、まあ僕もね、ジェンキンス使ってガリガリにどこなんていうのかな、どっかのイメージとか作ったりとか、なんかしたりとかは僕は今のところはないんですけど、僕は想像するに結構どっかのイメージって、ビルドするとかするときって結構時間かかるじゃないですか、
はい、
そういう時のなんか対策とかなんかそういうのってあるんですか。
そうですね、時間がかかる時の対策か、はい、まあ一つはやっぱりその EC2
ECT大丈夫です。
クラウド上で計算クラウド上でビルドすると、まあ、はい、そのイメージをダウンロードしたりアップロードしたりするのが早いっていうことはあるかもしれないですね。
そうですね。
あともう一つよくやってるのは、例えば我々のうちの会社の中の製品とか作るときもそうなんですけど、コンテナをたくさんビルドするときにそれも並列で走らせる。
なるほど。
その時にその開発者の計算機上だとそういうのは限界があるんで、ジェンキンスみたいなのに、たくさんのこうビルドノードをこうバーッと持ってジェンキンスに任せると、いろいろ並列度をこうバーッと高めてできる。そういうことはありますね。
おしゃれですね。ちなみに全然関係ないですけど、この前 DevOps インタビューっていうのを、まあ、これじゃなくて動画じゃないのをしたんですけど、楽天さんのインタビューをしまして、でその時に彼らはシステムテストをフルに自動化してやってるんですよ、はい、いかつい。でそれがね、全部そのシステムテストを実行するのが50時間かかるんですって。それをジェンキンスでこうガンガンに並列化して、
はいはい、
でそれで2時間で終わるようにして、そのガンガンにデプロイできるようにしてるみたいです。
その並列テスト用のプラグインとかもちゃんとコミュニティの中であって、
うんうん、
僕は面白い、それ僕が書いたんですけど、
お
その機能の実装として面白いと思ったのは、ね、その上限をですね、セットする機能を作ったんですよ。
ほう、
普通あの計算機のパラレルっていうと、したら並列度を先に指定して、じゃあ例えば50時間のテストを10台で走ったら、まあ5時間かぐらいで終わるかなとか、
はいはいはい、
そうじゃなくて、その上限、じゃあその1つのスライスはじゃあ3時間までとかって指定すると、うんうんうん、必要なだけ並列とこうバーンと上げて、なしはクラウドなんで計算機いくらでも取ってくれるじゃないですか、
はいはいはい、
これだからどれだけテストを書いても実行時間はもう3時間以上いきませんっていう、
へ
え、そういうのを計算して書いたら、うん、そのストーリーとしてはこうパンチが効いていいかなと。
おお、なるほど、
はい、さすがです、ね、なんかのプレゼンテーションのやるプレッツィっていう会社があるじゃないですか、
うんうん、
いやなんかプレッツィがそれを使って、今なんかでテストの並列では同時に今25、26ぐらいかなとかって言ってたんで、そういうの使ってくれるってとこもある。
へえ、面白いですね。ありがとうございます。んでですね、ちょろっと小耳に挟んだんですけど、ジェンキンス 2.0 というやつが、はい、
そうなんです。今それを今その僕が一番時間を割いてるのはそのジェンキンス 2.0 で、まあ、いくつかやろうとしていることあるんですけど、一つはやっぱりその、ね、ジェンキンスって、まあ、10年前にできたツールなんで、
うん、
その特にそのアウトオブザボックスエクスペリエンスっていうんですか、なんかこう最初に初めて使ってみた時にその製品のプロダクトとしての印象みたいなのがやっぱり若干古いんですね、
は
い、
あ、なるほど、かなり昔からありますもんね。
そうなんです、
もうずっと使ってましたけど、
で今やっぱりみんなコンティニアスデリバリーとかっていう感じで、うん、その自動化しなきゃいけない部分ってずっと大きくなってるんで、
はい、
それをその最初からサポートできるのもちょっとジェンキンスの新しい部分をですねフォーカスしようと。そういうのはみんな今までコミュニティの人がいっぱい書いてるんですけど、どれもみんなプラグインなんで、
う
ん、
まあそうですよね、
知ってる人は、ね、うん、そのこれを使えばいいなって分かるんですけど、知らない人はそれを自分で調べないといけない
っていう
ところがちょっとまずいかなと、うん、それを直すっていう、うん、であとはその、まあ、そのそういった新しい機能をなので割と新しめの機能をフロントエンドセンターに持ってこようと思ってるんですけど、うん、まあ、その一環として例えばですね、その設定をジェンキンスの GUI 上でやるんじゃなくて、
はい、
その GitHub のリポジトリにそのジェンキンスファイルっていうのを書いて、それにそのビルドとかデプロイの仕方をこう書いておくと、ジェンキンスがその勝手に、おこのリポジトリのこのブランチにこのビルドインストラクションがこれをやればいいんだなみたいなことを勝手に判断してくれて、自動的にそのパイプラインがセットアップされると、
うん、ああいいですね、いいですね、
そのファイルをコミットするだけでよ、
ちゃんとねこうリポジトリ入れていくからね、
はい、そうなんです、
入れておくとね楽ですよね、管理が。
そういうふうなことをしたいっていうユーザーは今たくさん増えてきてるんで、まあ、そういうこういうストーリーがレゾネートするかなと。
へ
え、まあ、今まで通りあの GUI でねその、うん、コンフィギュした方が分かりやすいっていう人もいると思うんで、そういう人は今まで通りの部分を使ってもらったらいいんですけど、そのもうちょっとその今風のというかそういうことをしたい人にもできるようにしますよ。
なるほど、はい、もう1個だけ質問していいですかね、
はい、
あのなんかね、ジェンキンスって僕がもう本当にアジャイルとか始めたもうね、もう近いぐらいの時からずっとあるんで、あのね、たまに最近だと思うんですけど、そのね、めっちゃしょうもないことなんですけど、なんか画面が古いなと思って、
あ、はいはい、
それはなんか
ありがとうございます。そのユーザーエクスペリエンスを直すのも 2.0 の大きな柱の一つ、
ね、そうなんですね、は
い、例えばあのプラグインマネージャーとかをいじろうとか、あとそのコンフィギュレーション用のフォームももうちょっともっとインタラクティブにしようとか、いろいろあの会社がうちの会社も多くなって、デザイナーとかフロントエンドができる人がいろいろ会社に入ってきてくれたんで、そういう人たちの力を借りてちょっとあの、ね、UI UX も次のステップに進めようと、新しいなんかプラミングとしてそういうのをまあ可能にするためのレイヤーとか一生懸命書いていて、それを使ってじゃあ実際にユーザーが見える部分をどうするかっていうのを今。
あ、そうなんですか、ありがとうございます。ちなみにめっちゃどうでもいいんですけど、このねハゲオヤジはどうやなんでこのハゲオヤジにしたの
これあのこの
アイコンね、これ見えますかね、これね、これ有名な
ハゲオヤジはかわいそうですけど
バーコードですよね明らかに
あのプロジェクトのジェンキンスになった時に、
はい、
あのコミュニティに公募をしてですね、
うん、
で10個ぐらいなんかロゴの候補が集まって、その中からどれが一番いいかっていうのを投票したんです、
うんうん、
これあのテキサスにあるフロントエンドっていうフロントサイドっていう会社のデザイナーの人が作ってくれて、
あ、そうなんですね、
でこれが一番みんな気に入ったっていうね、これ。
へえ、あ、そうなんですね、あ、
そのジェンキンスの羊さんっていうイメージなんで、これは
あ、そうですね、
羊とそういう感じで、
あ、 なんかね、ジェンキンスっていうとね、なんかもっと違うイメージがね、当時浮かんでました
けど
ね。
あ、そうですか。
なんかなんか拉致被害の。
拉致被害。あ、そうですか。
違いました。
日本ではそういうのやります
もんね。そうそう。
あれ何でしたっけ、北朝鮮。
あ、そうそうそう、北朝鮮ね。はい、まあめっちゃどうでもいい話。で、あとね、じゃあ次は、その、ね、今川口さんが働いてるの、クラウドウィールズさんっていう会社なんですか。
はい
は
い、
ではっきり言って日本では相当マイナーじゃないですか。
あ、まだこれから我々も頑張らないといけない。
なるほど、
はい、いいところ
。じゃあ今からこれをメジャーにするために、じゃあぜひそれどういうふうな会社なのか。
そうですね、
はい
はい、一番要するにこうレッドハットが Linux、 レッドハットと Linux にこう対応しているのがクラウドビーストジェンキンス。
あ、
そういう感じで、
な
ので我々としてはそのサポートとか、うん、エンタープライズ版を作ったりとかそういうことをしています
。あ、なるほどなるほど、
はい、で、まあ、そういうエンタ、最初はまあジェンキンスにはソフトウェアね、なんかその開発チームのヒーローの一人が入れて、よしこのうちのチームでやり方を変えなきゃいけないんだみたいな個人的な義憤に駆られてスタートするみたいなボトムアップの入り方が多かったんですけど、最近はそのあらゆる企業でそのもっと大規模になんか組織単位でジェンキンスを使って、じゃあ CI/CD みたいなのね、開発者の生産性向上みたいなのを進めるんだみたいな、そういう取り組みをされるところが増えてきて、そういう、じゃあうちにじゃあ何百人か何千人も開発者がいて、その人たちをどうやってジェンキンスをこうスケールさせる形で使えるのかなとかっていうことを考えると、そのクラウドビーズがやってるようなその製品版とかサービスみたいなサポートみたいなのがその魅力的に、でそういう会社さんと取引をしてるみたいな、そんな感じなんですよね。
日本とかにも来てたりするんですか。
はい、日本でも一応パートナーの担当代理店契約があって日本でも商売できるようになってるんですけど、
うん、
日本ではまだおっしゃる通りこれからもっと頑張らないといけないというそういう感じで、でももう日本語喋れるんで何とかしたいな、故郷に西を飾りたいなという気持ちはあるんでぜひはい、よろしくお願いします。
あ
とはそれの一環でやっぱり日本だと日本語喋れる人がいないとまずいじゃないですか。
そうですね。
で、まあ、そういうこともあり、あとはその日本にはその結構大きなジェンキンスのユーザーコミュニティがあって、
うんうんうん、
でそこでそのエンジニアもジェンキンスのことを知ってる人がたくさんいるんで、今うちの会社でそのエンジニア募集中なんで、この場でそういうことを言ってるのか知らないけども、
ぜひ、はい、ぜひ言ってください。
よろしくお願いします。
どういう人が欲しいですか。
そうですね、やっぱプロダクトエンジニアを雇いたくて、やっぱりうちの会社ってグローバルじゃないですか、
はい、
だからやっぱり日本の会社にいるよりもきっともっと面白い仕事が面白い人たちとできると思うんですよね、
うんうんうんうん、
でこの間会社のうちミーティングがあったんですけど、なんか一箇所フロリダにねみんな集まってミーティングをしたんですけど、もうテーブルに集まっている10人の人はなんか急に9カ国の人が来てなんかそのネイティブの言葉は8カ国語みたいなそういうシチュエーションになってて、やっぱり刺激があって面白いですよね。
面白いですよね。僕もね結構そんなチームなんですけど、
は
い、面白いですよね。文化も全然違うし、ね、
そうなんですよ。だからぜひそういう環境でチャレンジしてみたいと思う人がいたらお願いします。
よろしくお願いします、はい、ぜひクラウドビーズで、ね、こう楽しんでいただければと思います。
ありがとうございます。
はい、まあそんな感じでね今日インタビューさせていただきましたけど、ぜひねこうジェンキンスをねこうガンガンにぶん回してね、ぜひAzure で使いまくってうちに貢献してくださいじゃないですかね。
Azure のプラグインもたくさんあるんで。
お、マジですか、はい、ありがとうございます。はい、じゃあどうも、はい、今日本日はインタビューありがとうございました。じゃあぜひね今後よろしくお願いします。
失礼します。
はい、ではどうも。